エーモン・ミッケ、市民レポーターのページ。市民レポーターの皆さんが、市内の様々な場所に出かけて、市民ならではの視点から、小牧の魅力や身近な話題について取材した様子を、毎月紹介していくコーナーです。レポート270、子供を熱中症から守る。障害者の就労支援につなげる。障害者就労継続支援 A 型事業所のドリフが子どもたちを守る晴雨兼用傘を制作しました。傘の話、今年の取り組みなどをドリフの市川直子さんにいろいろ聞いてきました。障害者就労継続支援 A 型事業所というと、難しく聞こえますが、働きたいけれど体調や障害に不安がある、人間関係を上手に築けない、仕事に就くための技術を身につけたいという人に向けて、知識や能力向上、必要な訓練をする事業所で、ドリフは2013年に事業が始まりました。三河地方で、子どもが熱中症により死亡する事故があったことをきっかけに、福祉施設として子どもたちを守るために何かできないかと考えた末、大人だけでなく子どもたちにも日傘を使う習慣を広め、熱中症から守ろうと立ち上がりました。傘の検品、梱包、発送などをドリフに通所する障害を持つ人の就労支援にもつなげようと始まった企画ですが、絵の上手な人、デザインの得意な人など、障害のある人の得意な分野も企画に盛り込み、子供向けだけでなく、様々なデザインの傘、大人用も出来上がりました。子供たちを思って、丈夫な傘がいい。傘の先は丸い方が安全だ。前が見えるよう、一部分を透明にしたい。反射材を使って交通安全にも配慮したい。子供が苦手なネームバンドは少し長めがいい。名前が他の人にわからないようネームバンドの裏につけたい。など、子供を持つスタッフ、子供の意見、通所者やその家族の経験など、傘の企画、制作に関わるたくさんの人の意見や要望、アドバイスを一つ一つ丁寧に聞き、すべてを実現して傘が完成しました。昨年、この子どものための傘制作の企画、福祉施設の支援に賛同してくれた多くの企業が、市内すべての小学校に置き傘として寄付をするプロジェクトに参加してくれました。体育の授業の時、離れた木陰で見学していた子供が日傘を使うと、みんなと近い場所で授業を見ることができたとか、日傘のおかげで熱中症予防だけでなく、パーソナルスペースが確保でき、通学時も安全だ、など各方面から感謝の言葉をもらったそうです。活動を広げていきます。ドリフの市川さんは、近年の猛暑による熱中症対策だけでなく、気候変動による通学途中の急な雨にも対応できる傘なので、ぜひ小牧だけでなく、広く皆さんに活用してもらって、子どもたちの安全を守る活動を続けていきたいと話します。今年度には犬山市や大口町でも小学校に寄付をするプロジェクトを拡大していく予定です。写真が2枚あります。紙面中央右寄りに意見・要望を実現した傘の写真が載っています。5月23日、24日に開かれる小牧産業フェスタでは実際に傘を見ることができます。また、ふるさと納税の返礼品にも選ばれています。写真説明。黄色の傘に工夫を凝らした点が書いてあります。一部分を透明にして視界を確保。前方と後方に反射テープ。 ゆったりめのマジックテープと、裏面の名前欄。先は丸くなっていて安全。写真説明終わり。紙面左上には3本の傘の写真が載っています。色は3色、子供のことを考えています。写真説明。紫色、黄色、青色の3本の傘が写っています。写真説明終わり。編集後期、ミクル。地面から近い子供たちの安全を守るこの日傘の完成度の高さにはびっくりです。障害のある人の力にも慣れて一石二鳥。今回の取材先。障害者就労継続支援 A 型事業所ドリフ。住所中央 3-226。電話 54-3191。QR コードあり。レポート271。小牧に甘くて美味しいいちご農園発見。小牧にいちご農園、みやびファームがあることご存知ですか？市民四季の森の北側駐車場のすぐ前に8棟のビニールハウスがあり、そこで美味しいいちごを育てている伊藤茂幸さん、すずさんご夫婦に話を聞いてきました。もともとは会社勤めをしていた茂幸さんは、趣味で花や野菜を育てていました。園芸雑誌を見て、静岡にいちご狩りに行き、そこで食べたいちごの美味しさに驚き、自分でいちご栽培を始めようと決意しました。いちご狩りに行った農家さんに手紙を出し、見学をさせてもらい、いろいろ教えてもらい、自分で一から始めた農園です。現在の場所は、すずさんの祖父がかつて農業をしていた土地で、心よく使わせてもらえることに、すずさんは農家の大変さを知っていること、子供が小さかったことから当初は反対をしていましたが、茂幸さんの熱意に根負けし、一緒にいちご栽培を始めることになりました。小さかった子供たちをどこへも連れて行ってあげられなかったと話すすずさん。子供たちはビニールハウスの中が遊び場だったそうです。栽培を始めて26年。農園は20アールの広さで、四つ星、美味しいベリー、美味しいの C はアルファベットの C です。など7種類の品種を栽培し、収穫したいちごは主に直売所で販売。収穫からパック詰めまで夫婦二人で丁寧に手作業をしています。3月から次のシーズンの育苗を始め、夏頃には育った苗を植え替え、12月頃から販売が始まります。苗の数13,000余、想像もつきません。新しい品種を試してみたり、肥料を改良してみたりと、日々美味しいイチゴを栽培することに挑戦し続けます。実をつけ出したら農薬はほぼ使いません。最高に美味しい状態で収穫して販売しています。と、イチゴへのこだわりや消費者目線での取り組みがファンを増やしています。美味しかったからまた買いに来た。というお客さんの反応が一番の励みだそうです。直売所について、取れたていちごは毎日正午から農園前で販売します。売り切れ次第終了になります。期間はゴールデンウィークくらいまでで、収穫がなくなり次第終了になります。紙面には写真が4枚あります。写真説明。写真1。甘いいちごの香りがいっぱいのハウスの中。写真2。真っ赤に色づいたいちごが大きく写っています。写真3。自分は苦労しても自分が始めたことだからいいけれど、奥さんには苦労をかけたから頭が上がらないと笑いながら話します。 見ていてとても息の合った素敵なご夫婦です。写真4。真っ赤に色づき、ヘタが反っていて実が弾けそうになるまで育ったイチゴは美味しいそうです。写真説明終わり。編集後期、カオリン。伊藤茂幸さんのいちご農園のいちごは、どの種類も赤くて大きく甘い。ほっぺが落ちそうな美味しさです。愛情が詰まったいちごをぜひ皆さんにも食べてほしいです。今回の取材先、みやびファーム、住所、大山中。